You're listening to Rick Kleffel, the Agony Column podcast. You can find additional reviews, interviews, print interviews, and book commentary 5 days a week at trashotron.com/agony. I'm Rick Kleffel from the Agony Column. This is my interview with Koji Suzuki from the 2006 World Horror Convention in San Francisco. The translator is Ioannis Mentzis, the editorial director of Vertical Inc., the fiction publisher in New York who publishes the translated versions of Koji's work. And now to part one of my interview with Koji Suzuki. My name is Rick Kleffel. Today I'm speaking with Koji Suzuki. He's the author of the Ring trilogy, Ring, Spiral, Loop, and Dark Water. His work was the core of the explosion of what has been called J-horror and has been filmed quite successfully in many countries. Welcome to the program, Koji.
Oh, domarigato gozaimasu. あの僕はみんなの前で喋るのが結構好きだからこういったコンベンションみたいなものがあるとねいつももう喜んでやってきます皆さんと会えて本当に嬉しいです
He actually enjoys speaking before a crowd so he loves occasions such as these like the convention so thank you very much
Koji, I think one of the things that's at the heart of your workis the idea of transforming technology into mythology to evoke the deep core human reactions of the machines we built around us. I'm wondering if you'd care to talk about how the mysteries of the machine inform your work.
この鈴木さんの作品の中でテーマとしてあのお見受けするのはテクノロジー、つまり技術をあのミソロジー、神話にねあの変換させる過程があるんじゃないかとそれで機械みたいなものにもあの何らか人間的なね深い核みたいなものがあの見受けられるような気がすると
僕よくこのリングのトリロジーリングスパイラルループのトリロジーでねこの現代のテクノロジーとの関連みたいなことをよく聞かれるんだけれども僕はあのテクノロジー特にこの一番新しいテクノロジーというものに対して、批判的ということは全くないんですね。で、むしろ僕はテクノロジーということ、テクノロジーが進んだことによって人間が不幸になった部分もあるし幸福になった部分もあるんだけれども差し引きして相対的に見てどちらがかというとですね僕はテクノロジーが進んだことによってやはり人間が幸福になった方が大きいというふうに感じている方の人間なんですね。ですから僕の中で出てくるテクノロジーいろいろ出てくるんだけれども特にループとかになるとねこの、非常に先端のテクノロジーが出てくるけれどもそのテクノロジーを否定してるんではなくって逆にループの中で展開したのはですね人間の進むべきこの姿としてねとにかくね進み始めた以上前に行くしかないってことなんですよ。まずそこまでじゃあ。はい。
Well, he's asked a lot about the role of technology in his works. And in fact, on the question of new technologies, he's not critical of them. He thinks technology has made humans both unhappy and happy. But if those were to placed on a balance,Overall, he thinks technology has made humans more fortunate rather than unfortunate. Loop, in particular, deals with advanced technology. He doesn't negate or, deny that the worth of that technology there. The basic point is that we do have technology and that it means that we must go forward rather than try to go back on that.
I'm wondering if you could talk about how technology has spawned something more ancient, the myths of technology, that we think of technology as something very advanced. We think of computers and spaceship and science fiction and space flight. But when we regard it, we experience it in the same way we experience fire. So maybe you could talk about how your work evokes that.
彼が鈴木さんに聞きたいのは例えばテクノロジーっていうものはもちろん現代で新しいものなんですけどそれが人間にね あの及ぼす影響とか受け取られ方がどこかね、あの古代的なものね、あの神話とかそういうのに通底するようなものがあるんじゃないか。例えば我々が初めて人類が火に接した時のようなね、うん、そういう意味であのテクノロジーっていうのがそういう人間のそういう古い感情形態とかをね喚起するものっていうのはあるんでしょうかねと。
うん、まあ、そういったことを考えたことはないんだけれども、まあ、とにかく僕はね物事の発端一番最初のことこれを考えるのが、すごく好きなんだけれども、まずテクノロジーが出てくるためには絶対に必要だったものはね言語なんですよ。で言語がいかにして人間がね獲得することができたのかっていうのはものすごい問題だと思うんですね。まずテクノロジーが出てくる前に必ず言語が出てきますね。
So he hasn't exactly thought about the matter that way, but he is interested in the issue of beginnings, you know, the primordial and how things come to be. And as far as technology goes, he feels that at the root of technology, as sort of the condition of its development, is language. And he's very much interested in how language came about and how that makes technology possible.
そのトゥール道具はね多分言語よりも先に作ってたかもしれないんですよ。このハンドアックスとかそういったものは多分言語よりも前かもしれないけど、やっぱテクノロジーになってくると絶対言語ですね。で僕はねこのじゃあ言語をねこの人間が意図的に作り出すことができたかといったらこれはもう絶対無理ですよ。不可能ですね。これはね、うん、もうこういった能力をこう、まあ、我々の祖先クロマニヨン人なんですけどね、クロマニヨン人突如与えられたとしか考えようがないんですね。でテクノロジーというのはその延長線上にあるんですね。とねこう我々はこのその延長線上この細い道を進んでるんですよ。前を向いて進むしかないんです。で僕はその進んでいくしかない人間というものをものすごく肯定する立場なんです、ね、でこれを愛おしいと思う立場なんです。だから人間が大好きで人間に備わったそういった力というものをですから全然否定しないし、という思いがあって、その思いがねこう神話のように関わっているというのは僕は初めてまあ指摘されたことでね、あの自分自身ちょっと面白いなと思いますね。
So probably humans did produce simple tools like hand axes before the advent of language. But when you talk about technology proper, that probably came after the invention of language. And, you know, our ancestors, the Cro-Magnons at that time, Suki-san doesn't think that, you know, they started inventing things because there was a strong intention to do so. It was more almost like a spontaneous emergence.Of these know-hows, and it's a very tiny, narrow path that humans have been following since, and that you know we're sort of fated to go forward on that path. And Suki-san affirms human beings as creatures who do this, and who have to do this, and he holds the species dear in that way. And maybe something there's something mythical about. The way he looks at that, but he's never heard of anyone, you know, referred to his works as being mythological in that way, and he finds that very interesting.
One of the things that I find interesting is your idea of the creator and the primal force, and also to tie language as a technology. This is a fascinating idea to me, because I'm about to attend a.conference on what's called the singularity. The singularity is the idea that when computer technology reaches a certain point, humanity will be transformed in ways that we can't currently imagine. And one of the things that's been understood about what's called the singularity is that an earlier point of singularity in human evolution was the invention of language, in that humans who once they had learned language, the humans before and after were different species almost. And I think that what this gets to is this idea of the creative urge. So tell me a little bit about how the creative urge and the singularity point of language inform your work.
からまあ、あの鈴木さんの作品の中で、まあ、想像主、想像、それとその原初的な力とかね、そういうものが出てくるのはすごい興味を持ってるんですが、彼は今度あの会議でシングュラリティっていうね、あの単独点っていう意味ですが、それは最近の SF のムーブメントで、あのコンピューターの演算能力がある程度 の、 あのレベルを超えると、もうとてつもなく人間の社会が変わって、つまりその後にどうなるかっていうのは自分らの我々の状況ではね、ほとんど想像できないと、そういう視点から SF を書いてる人たちがいるんですが、それがシングラリティね。それでその理論の中で言われてるのは、1回目のそういう単独点っていうのは言語の発明、単独点、あの数学で言うような得意点。それであの最初の得意点は言語の、うん、それでもう言語のその発達の以前と以後では、人間はっていうのはもうほとんど、人類っていうのは別の種であるようなね、それぐらいの違いがあると。それでそのあの例えばその SF のシングラリティっていうやつらは、あの通常の SF のように、あの未来がこうなるとかね、あの星と星の間を置いてとか、そういう書き方はできないと、もう完全に違うからと、うん、そういう意味で言うと、その得意点と創作的意欲っていうもののね、関係について語ってほしいと。はいはいはい。
そのね、得意点っていうのは僕もよく考えるんだけれども、言語の発生もそう、その確かにもうスピーシー、この種族が違っちゃってるっていうのも確かにその通りだと 思うんだけどね。このクロマニヨン人、我々の祖先クロマニヨン人なんだけれども、クロマニヨン人はどこから来たかというと、ネアンデルタール人から生まれてきたわけではないのね。どうもネアンデルタール人とクロマニヨン人というのは、ヨーロッパで同居をしてた時期があるんだけれども、ネアンデルタール人は滅んで、クロマニヨン人はそこからものすごい繁栄していく。クロマニヨン人が手に入れたものが言語であるっていうのはどうも確からしい。でネアンデルタール人の方には言語は多分なかった、ちゃんとした今の我々のような、ね、の元になるようなサインぐらいはあったと思うんだよ。これは他の動物でもサインぐらいは交わすんだけどね、あったんだけれども、やっぱり最初の得意点が言語の発生、僕はこう発生みたいな感じだと思うんだけどね、作ったんではない、発生だよね、であるということも、まあ、やっぱりその通りだと思うんだけど、得意点がねっていうのはいろんなところにある。例えば宇宙が始まるときね、これも得意点になっちゃう。から地球上で生命が誕生するのもね、僕はやっぱり一種の得意点だと思う。僕はこの得意点に興味があるんですよ。そこのところに自分なりの解釈を与えようと思ってる。だから地球上にどうして生命が誕生したかっていうのは、僕にとってものすごい、この得意点をねどういうふうに解釈するのかっていうのは僕にとってものすごい問題であって、今書いてあるエッジシティ、これではそれこそ得意点を扱ってる。生命の誕生、それから宇宙の誕生、これをここにはね、こうフィクションが入り込む余地がものすごくあるんですよ。ですからとてもいいところに気づいてますよね。
So he is indeed fascinated by the question of singularities. And let's go back to the question of Cro-Magnon man. It seems that they didn't evolve from Neanderthals, but rather that they coexisted side by side, Cro-Magnons and the Neanderthals. And suddenly the Neanderthals go extinct, the Cro-Magnon remain and develop and become what we are today. And the difference seems to have been that the Cro-Magnon had gained language, whereas the Neanderthals, probably they had signals, just the way even animals do, but not what we call language today. And that seems to have been the difference. And probably the Cro-Magnon didn't, you know, invent or create language. It was more that it just emerged among them. And so that's one kind of point of singularity. There are other ones, of course, like the beginning of the universe, the beginning of life on our planet. And there's of course that of course leaves a lot of room for interpretation, and he's exactly fascinated by that topic. He's now writing a novel called Edge City, which is all about singularities, actually. And it's because this sort of thing leaves so much room for fiction in trying to interpret the singularity. So the birth of life, the birth of the universe, that's exactly the topic of the novel that he's writing now.
Let's pursue this a little bit. Tell us a little bit about how is your new novel set in the future, and does it involve the technological singularity? In other words, as you indicated, language sort of emerged as the result of an accretion of something that was happening within the Cro-Magnon people. So what we've seen now is that there's this point of technological singularity that's emerging within the all the machinery that we've wrapped ourselves around in. What happened before happened from within. What's happening now is happening because of stuff we attached around us. So could you talk about how these external and internal creative points mirror one another, and where you feel you come down on this?
Okay. そのエッジシティっていうのは、あの舞台は例えばあの未来になってるんですかとか、近未来どういう舞台かと、それとあのその得意点で言うと、その今の SF 作家たちの中でムーブメントがある、あの技術的な得意点ね、つまりこのコンピューターの演算能力というのがある程度のところに行ったら、もうそれは特異点的な、ね、あの状況に達して、もうその後はどういう社会になるのかほとんど見えなくなるというぐらい の, その言語の発生と同じような、ね、あの 重みを持つ特異点がもうすぐ来るはずだという考え方なんですけど、まあ、その2つを比べてみると、言語の方は内部に、人間の内部に発生したものですよね。でもこのテクノロジー的な特異点というのはコンピューターとか我々が作った機械で周りにある外部的なものがあのそういうレベルに発して達成してあの特異点を生むんじゃないかというふうにあの思われてるんですが、あのその内部的な、ね、特異点と外部で起こる特異点、それはあの似たようなもんなんでしょうか、それと鈴木さんはあのどういうふうに思いますかと、その外部的な特異点がね、あの起こり得ることについて。
まずエッジシティはの物語の舞台は2007年だから Next Year ですね。で、サンフランシスコが出てきます。サンフランシスコに深さ2キロに及ぶ巨大な亀裂がサンフランシスコに向かっていくっていうシーンがありますね。
Well, to begin with, Edge City, it's actually not set in the future. Well, the future in terms in that it's 2007 next year. And one of the settings is actually San Francisco, where we are now. And a 2-kilometer fissure appears and suddenly starts moving in the direction of San Francisco.
でまあ、コンピューター、多分これ量子コンピューターのことだと思うんだけれどもね、コンピューターのこの情報処理能力がもう飛躍的に伸びるとしたら、今のコンピューターではこれ限界があって、この量子コンピューターになると飛躍的に伸びると。で、量子コンピューターというものが現実化された後の世界がどうなるかっていうのはね、まあもちろん予測がつかないんだけれども、そのまあそれを作り出すにしてもやっぱりもちろん人間であって、そうなってくるとね、この内部的か外部的かっていうのもね、意外と僕は区別がつかないんじゃないかと思うのね。で、こう、僕 その今のね SF 作家が言ってるこの量子コンピューターができて情報の処理能力が飛躍的に高まった時の得意点っていうのも今初めて聞いたんだけれども、まあこのことに関して考えたことはないのね。量子コンピューターが出たらこれはもう飛躍的に増えるっていうことは聞いてたんだけれども、それが得意点となって全然違う社会が出現する。
テクノロジーとかいろんなものが含めて全然違うようになっちゃう。
どういうふうな世界になるかっていうのはね、やっぱり今のところ予測がつかないんだけれども、まあ、例えばね、この僕同じ年だけれどもね、僕らが1960年代とかアポロが月に行ってたりです。そうするとね、あと30年経ったらもうだから今だよね、今2001年宇宙の旅なんかの映画見てたような時代ね、もうとっくにも宇宙ステーションがなんかその辺にいっぱいあって、我々はもっとね宇宙にどんどんどんどん乗り出していたはずなん。ところが、冷戦構造が崩れて予算がつかないってなった瞬間に、そんな我々が抱いてた未来が全然変わっちゃったわけですよ。とね、はっきり言うとね、そういうことから考えると、やっぱりね未来のことを予測するっていうのはとっても困難じゃないかと思って、ものすごく単純な理由で、その時ね今になって思えば予算がつかないことによって宇宙開発が全然いかない、立ち行かなくなる、あまりにも簡単な理屈なんだけどね。でもそれが僕らが子供の頃1960年代誰もそれを予測しえなかったわけよ。こんな単純なことなんだけどね。だから何かね、その単純さっていうのは人間が持っている非常にこのオリジナルなものだと思う。そういうことが作用して、その得意点、未来のねテクノロジーによる得意点も変わってくるから、それはやっぱり人間がもともと持っている内部のものだと思うから、内部も外部というものもねあまりこの区別ができないんじゃないかなというふうに思いますね。
So let's say quantum computers are invented and it really changes the, you know, speed of computation and we get to a kind of singularity. Suzuki-san doesn't think that the question of whether it's internal or external is the crucial one. You know, it's not such a clear distinction. These computers will be made by people, and when it happens, what matters is the sort of unpredictability, the singularityness of it, rather than whether, you know, it's internal or external in its provenance. And absolutely, he can't see, you know, what's going to come after the singularity. Let's look at it this way too. We're about the same generation. We're the same generation, and we grew up when the Apollo was going to the moon and all that. And back then, we thought, well, 30 years later, which means today, there'll be space stations all around the, you know, Earth, orbiting the Earth. Well, that hasn't happened. Why not? One reason is that, you know, the Cold War ended, so the budget for these things just, you know, didn't materialize. And so the point is, predicting the future is, you know, always, you know, difficult in that way, singularity or not. This is such a simple question, but who ever thought that there wouldn't be space stations because there wouldn't be the budget for those things? Yeah.
Singularity fiction originated, and the idea of the singularity originated with Werner Vinge, who wrote an article about it back in, I believe, 1983 was one of the first things, and then he wrote one in 1991. And it's had come up through the American field of cyberpunk, William Gibson, John Shirley. So I'm wondering where Koji has, where he draws his influences and his thoughts from. What's his background in the singularity? Is he self-taught? Is he a self-taught singularity guy? Or where did he come upon this idea, and how did he develop it, and how is it playing out in his country?
その得意点をテーマとする SF っていうのは、まあ、ルーツとしてはワーナー・ヴィンギっていう方がね、まあ、1983年その後また91年にそういうエッセイを書いたりして、それでアメリカの SF のムーブメントになっていって、サイバーパンクなどを影響して、まあ、ギブソンなんかもね
その流れに入ってきたりもするんですが、あの鈴木さんの場合っていうのはあのそこら辺は直接の影響というより自分のいろんな読み物の中でその特異点的な、ね、発想とかが先の中に出てきてるんでしょうかと。それと日本ではそういうねあの SF のムーブメントっていうのはあるのでしょうかと。
まず僕は SF はあまり読まないんだけれども日本にはそういったムーブメントは僕ないと思うの。僕はね SF のこのコアな読者ではないんですね。でね、で僕もその今喋った1983年91年誰だっけ、
ヴィンジ、
もちろん彼も知らないし、そういったムーブメントって読んだこともない。で僕がどうしてその特異点に興味を持つかって言ったらね、この僕の大学時代、僕はこのフランス文学学んだ大学で学んだんだけれども、文学部の普通フランス文学科だったんだけれども、同時に哲学を勉強してた。その哲学フィロソフィーで、そのフィロソフィーというのは科学哲学だから、この論理実証主義と言われているものであってね、どうもこう僕が考えている哲学のイメージっていうのはこういうことなんです。哲学というのはとにかく物事をなるべくクリアに考える、明晰に考えるためにはどのような筋道をたどればいいかということを明らかにしていくのが僕にとっての哲学なんですよ。その物事を明晰に考えようというときには、人間の認識能力であるとか、それから科学の知識、生物学であるとか科学、それから、まあ、量子力学とか相対論も含めてですね、科学の知識がなかったら、その論理的になるべく明晰に考えるという筋道をたどれないんですね。で同時に僕には学生の頃から人間とはいかなる生き物かという明確な問いかけがあった。人間はいかなる生き物かということを知るためにもやっぱり科学的な知識っていうのは絶対に必要だというふうに僕は思ってたんですよ。ですから僕がこの科学というものに非常に興味を持ち、そしてわけのわからないこと、この明瞭に考えられないものが特異点の中に集中して存在しちゃってるっていうことがねあって、だから僕はまず、哲学への興味、それから人間への興味で科学というものがこう非常に興味を持ち、それから科学を探っていくと特異点が出てくる。で特異点の中に分からないものがものすごく詰め込まれてる。だから僕は特異点に興味を持ったんです。そのアメリカ人のその SF のムーブメントということはやっぱ全く関係ないですね。
Well, as far as he knows, there isn't, you know, singularity fiction movement in Japan. But maybe that's just because he's not such a hardcore reader of science fiction. And in his case, interest in the issue came from when he was in college, when he was a French major. In addition to studying literature, he also studied philosophy, French philosophy of science, especially logical positivism and such. He was interested in that because to think clearly, he thought, you have to establish methods for doing so, and that philosophy was, you know, what did that for Suzuki-san. And he was always, since he was a child, interested in the question, you know, what are human beings? And he thought it's impossible to answer that question without taking science into account. But the thing is, there are points at which science breaks down. Those are the singularities. All of the irrational things seem to flock to the singularity and to sort of hide there. They're packed in there, and science can't, you know, think about it the way it can about other things. That's really the source of his interest in singularities, the philosophy of science that he studied in college, rather than the 80s, you know, science fiction movement, you know, the one that arose in the 80s.
Let's talk about some of the mythic or folklorish elements in the Ring novels. Maybe you could tell me a little bit about the figure of Sadako. She's it, it's she's really become a huge icon in the horror industry. It's on the order of Frankenstein or Dracula. And I'd like you to talk a little bit about how you created that figure. And I think what you did was, because you weren't just creating a simple monster, but there was this backdrop of that eventually becomes revealed in Loop, this philosophical backdrop to Sadako. I think that's why the figure itself is so compelling and so powerful. So maybe you could tell us a bit, how far in advance did you map her personality and what she's meant to represent out?
それであのリングにおける、まあ、神話的民話的ねあの要素に移りたいと思いますが、まあ、サドコっていうのがいますよね。それでサドコっていうのはホラーにおける一つのイコンね、すごい象徴になってると。それはもうドラキュラとかフランケンスタイン並みにねあの強いシンボルになってるんじゃないかと思うと。それでサドコっていうのはどういうふうに鈴木さんはクリエイトされたのかと。でそれで例えばあの貞子とかにすごい深みがあるのはあのループでねあの提示されるような哲学的なね背景っていうのが最初からあったのかと。それであの、ああいう部分っていうのはどの時点で鈴木さんはあのストーリーの一部にしようとね考えられたのかと。
はい、ね、もう僕はあのリングを描いていく、うん、リングを描いたのは1989年、17年前のことなんだけれども、プロットは全くなかったのね。だから思いつくままにインプロビゼーションで描いていった。描いていってその描いていった時にね、まあ全部その偶然でこの物語が決まっていく。僕がそのこうワープロで描いている、僕が描いている周りの雰囲気っていうものにインスパイアされて、この物語の先をどんどん見つけて描いていくんだけれどもね、その時にこのビデオテープが出てきた。要するに4人の若者がある場所で何か怖い体験をしたという、そうしたシチュエーションが必要になった時にビデオテープを見たということにしてしまおうというふうに思った。そしてそのビデオテープがなぜできたのかをね、論理的に考えなくちゃいけなくなった時に、そのビデオテープに映像が録画されるという、方法がこれ念写以外にないと思ったんですよ。念写。そうするとそんなことができる、ビデオテープに映像を念写できる能力、要するにそういった超能力を持った人間のが必要になって、僕は初めてそこで貞子というキャラクターを作ろうと思ったんです。だから貞子はね、僕が昔所属していた劇団、これがモデルなんだけれども、そこの若い女優を目指してる、とても綺麗な美しいチャーミングな女性なんですよ。その代わり周りと違うのはね、周りの人々と違うのはとてつもなくこう強力な超能力を持っているということ、それによって作り出した、全くの偶然の結果作り出したものなんですね。もともと貞子というキャラクターがあったからあったんではなくって、書いている途中ですごい超能力を持った若い女の子を入れざるを得なかったというだけなんですね。もともと貞子はだから、今はこのお化けの代名詞みたいになったけれども、お化けでも何でもなくてね、このグロテスクなものでもなくて、本当に美しい魅力的な、女優を目指していた女の子なんですよ。
So he was writing Ring back in 1989. He started out without any plot, actually. The whole thing was improvised. And a lot of coincidences went into the writing of the novel. Things in you know, that surrounded him became elements in the novel. One thing is the videotape, of course. And as that came in, the you know, videotape with terrifying images, he needed to come up with a way to have images imprinted on a videotape. And then after much thought, he realized only Nensha is going to work. That's psychic photography. And once he decided that, Sadako became necessary. And he didn't start out with the idea of Sadako to write the novel. It was in the writing of the novel that Sadako, a figure like her, became necessary. And she wasn't even really there as a kind of, you know, she monster, but rather as a, you know, beautiful, charming woman who wanted to become an actress, but, you know, had this power. That's how she came into being, not as a monster he had in mind in advance.
One of the things that strikes me about all your fiction are the unsympathetic characters in it. Your characters, many of them, you have absent fathers, you have the reluctant rapist Ryuji, you have the family in Solitary Isle where the characters are just repugnant. So tell us a little bit about why you've created so many unsympathetic and unlikable characters and how that plays into the effect you're trying to bring off with your fiction.
鈴木さんの小説の中には不愉快な人物っていうのが割とたくさん出てくると。それは例えば父親で子供とか家庭を顧みない人だとか、リュウジのように消極的にだっても俺はレイピストだと威張ってるやつだとか、それで例えばほのぐらい水の底からの中にもね、僕らソリタリーアウトことですけど、大変不愉快な人物が出てくると。それでなぜああいうキャラクターをお作りになるのかと、それであれでどういうね効果を小説の中で生もうとしてるのですかねと。
僕はねよくこの日本の読者からもね、嫌な男を作り出すのがうまいとよく言われるんだけれどもやっぱりこう例えばねこのもしこれペインティングだったとしたらね、このここに光を描こうと思ったら必ず闇が必要、これ闇を描こうと思ったら光も必要、こう善を描こうと思ったら悪が必要僕は人間の善をものすごく信じる立場なんだけれども、そういったものをもう表現しようと思ったら必ず善を描こうと思ったら悪が必要のように、いい人間を描こうと思ったらやっぱりこの嫌なやつも描く必要があるし、いろんなこのタイプの人間というものをね小説の中で描き込むことによって、人間のねリアルな姿ってものが浮かび上がってくると思うんですよ。だからまあこう本当にね僕はねこれから、やろうと思ってる小説あるんだけれども、そこではねなんていうかな、人間の善の行いっていうかね、ものすごいより良い行い行動、いい人間っていうかね、いい人間っていうのも変なんだけれども、いい人間イコール道徳的な人間っていうかね、このということでもなくって、人間の善を描きたいんですよ。で人間の善を描くときにその人間をねこの非常にこの生真面目な人間としては絶対多分描かないだろうなと、もうちょっとはちゃめちゃでものすごくダイナミックなんだけれども、その人間の行動がね人類にものすごくいい結果をもたらすっていうようなね小説書こうと思ってる。その時もね僕はねその主要なそのメインな登場人物がねこう生真面目で誰にも優しくってこうっていうこうちょっとこじんまりとしたいい人間ではなくって、ものすごく女好きではちゃめちゃで型破りなんだけれども、で嫌な面も持ってんだけれども、でもその人間がきちっとアクションした結果というものが人間の進歩とかね社会へのものすごくいい結果をもたらすということにつながるようなね、そういった小説も書こうと思ってる。でこのキャラクターの中にはいいやつと悪いっていうかね、この嫌なやつ多分同居させると思う。それがねこうそういったキャラクターを一つの小説の中でいいやつを描き悪いやつを描きから一人の人間の中でも悪い面いい面を混在させることによって、やっぱり小説が非常にこのバラエティのある陰影のあるもの深みのあるものになっていくと思う。
In fact, Japanese readers have often told him, hey, you're so good at creating unpleasant characters. And let's say there's a painting. If you want to present light in the painting, then there has to be darkness in it, and vice versa. Same with good and evil. And Suzuki-san is someone who believes in human good, in the sense that there's goodness in human beings. But of course, if he wants to portray that, he has to include the opposite so that you get a picture with a sense of reality, you know, real picture of a species. There's another new novel that he's working on, this apart from Edge City, where he wants to thematize good deeds. So this is going to be a novel where good doesn't equal, you know, being a good person in the sense of being a virtuous person, a sort of who's always kind to everybody and sort of serious. This character would probably be a sort of dynamic character with some unpleasant elements too, but his deeds end up contributing to humanity and contributing to progress. So this guy is going to be maybe probably a womanizer, a transgressive guy, you know, very rude sometimes, but also with, you know, positive elements. But the idea is that both elements residing in one character or being included in one novel gives it depth, and he thinks that's, you know, much more interesting.
I'm Rick Kleffel from The Agony Column. This concludes part one of my interview with Koji Suzuki. You can find the rest of the interview in part two from The Agony Column. You're listening to Rick Kleffel, The Agony Column podcast. You can find additional reviews, interviews, print interviews, and book commentary 5 days a week at trashotron.com/agony.